6、3本の木とともに。清瀬市長渋谷金太郎。5分30秒。1月7日、
特別措置法に基づく緊急事態宣言が
東京都と神奈川、埼玉、千葉の3県に発出されました。都内では1日の新規感染者数が2000人を超え、医療体制に重大な影響を及ぼす状況となっております。清瀬市の新規感染者数も加速度的に増加している状況にあることから、市では適切な情報の発信などにより、市民の皆さんを感染の危機にさらすことのないよう、総力を挙げて取り組んでまいります。改めて皆様には、手洗い、うがい、消毒、マスクの着用はもちろん、午後8時以降の不要不急の外出や飲食を伴う会話の自粛など、感染防止策の徹底をお願い申し上げます。この難局を心を閉じたりすることに巻き込まれないように、力を合わせて乗り切ってまいりましょう。天下分け目の清瀬ヶ原。かつて亡国病と言われた結核と、日本を代表して戦ったのが清瀬でした。だから、人の世の流れの果てや清瀬村と病室に書かれていたのです。そうした極めて恐ろしい状況でしたから、清瀬はダメだという否定的感情が村民、町民を支配してしまったのです。その倍返しに新型コロナを通して、どれだけ清瀬が尊い世界的役割を担い、人類に貢献してきたかを実感していきましょう。その分かりやすい解説の本が、2014年の公益財団法人結核予防会の証言で綴る結核対策公衆衛生の歴史です。元副十字病院の院長で、結核予防会の工藤理事長の冒頭文から抜粋引用します。以下引用。世界に目を転じますと、WHO 世界保健機関の直近の統計では、2014年には960万人が新たに結核を発病し、150万人が死亡しています。中略。結核を45分の1以下に減少させた日本の結核予防、早期発見、早期診断、そして治療技術をこれからの国々の結核対策に役立てることができるのです。中略。中でも清瀬にある結核研究所は国内唯一の結核研究施設であるとともに、結核の疫学調査、教育普及から国際結核対策まで、まさに日本結核対策センターとも言うべき役割を果たしています。引用終わり。清瀬の BCG 製造も、50年以上毎年約5000万人分のワクチンを世界中に送っていることも含め、どれだけ清瀬が尊いか実感できるでしょう。研究所には、結核菌に侵された様々な臓器の病理検体が患者情報とともに透明な容器に入れられ、結核菌が変容した際に対応を研究して人々を救うために保存されているのです。初めて見せていただいたときに、平和な今に通ずる感謝の気持ちと、この方々の魂はどうされているのだろうかと複雑な思いに駆られました。このことから、結核資料館の建設を国にお願いし、検体を保存できれば、患者の皆さんも結核撲滅のための貴重な資料としての貢献を誇りに思っていただけるだろうと思っています。まさに、国民的仏教詩人、坂村新民さんの、忘れるなの詩そのものです。頭より足。足を忘れるな。花より根。根を忘れるな。見えるものより見えないものを忘れるな。電気、水道、自動車、医療などがない、 根っこの過去の時代を前向きに生き抜いた先人の皆さんに、尊い清瀬から感謝していくのがとても大事だと私は思っています。幸せを分け合う清瀬が新型コロナ禍に沈む社会に明かりを灯していくはずだと私は信じます。市内のお店を応援しよう。頑張るお店応援キャンペーン。3分。新型コロナウイルス感染症の影響が続く市内の店舗を応援するため、市と清瀬商工会では、消費喚起を図る経済対策事業として、市内2店以上で合計3000円以上の買い物などを行うと、参加店舗で1000円分が値引きされる、頑張るお店応援キャンペーンを実施します。参加方法。1、期間中、市内の店舗で買い物などをして、2点以上、4枚以内で合計3000円以上のレシート、領収書を集めます。2、集めたレシートのうち1枚の裏に、住所、氏名、合計金額を記入し、内容が見えるようにしてホチキスなどでまとめます。3、ご利用になりたい参加店舗に、2のホチキスでまとめたレシートを持参すると、その場で1000円分の値引きを受けられます。期間、1月15日金曜日から2月28日日曜日まで。予算上限に達し次第終了となります。対象レシート、市内にあるすべての店舗のレシート、上記期間中の日付のもの、参加店舗、値引きを受けられる店舗、約100店、市ホームページなどで公開します。参加店ステッカーの写真があります。赤の字に、中央の円の中に、清瀬頑張るお店応援キャンペーンなどが書かれて、下には期間、令和3年1月15日金曜日から2月28日日曜日とあります。写真終わり。利用上の注意。券の発行はありません。対象となるレシートなどを参加店舗に持参ください。1回の会計に対して1回限り使用できます。お釣りは出ません。レシートなどの返却はできません。金券など換金性の高いもの、タバコ、ゴミ指定収集袋、税金、公共料金、公序良俗に反するものなどのお支払いには使用できません。各店で上限に達した場合は、期間内であっても終了となります。問い合わせ、清瀬商工会、電話、042-491-6648。令和3年度会計年度任用職員専門職を募集。2分。学校栄養士、受験資格、栄養士の資格を有する方。募集人数若干名。心理相談員、受験資格、心理士の資格を有する方で、発達検査を行うことができる方。なお、心理士の資格の詳細は募集要項をご覧ください。募集人数、若干名。地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、これまで任用してきた臨時・非常勤、一部除く、職員が、令和2年度から、会計年度任用職員制度として名称・制度が変更されました。詳しくは募集要項をご確認ください。募集要項、1月15日金曜日から2月1日月曜日の平日午前8時30分から午後5時に職員課で配布、市ホームページからもダウンロード可。申し込み問い合わせ、2月1日月曜日までの平日午前8時30分から午後5時までに所定の用紙に必要事項を記入し、 資格を証明するものの写しを添えて、直接窓口または郵送で、2月1日月曜日必着、職員課職員係、電話 042-497-1843 へ。地元農産物即売会を毎週開催しています。2分。地産地消の推進と地域福祉の向上を図るため、JA 東京未来と清瀬直売会の協力により、市内産農産物などの移動即売会を実施しています。市内産の新鮮な野菜をはじめ、果樹、切り花などをぜひお買い求めください。なお、天候不順などの場合、および年末年始、水曜日が祝祭日の場合は開催しません。また、売り切れ次第終了となりますのでご了承ください。場所3カ所、中里地域市民センター、毎週水曜日、午前10時から10時30分まで。朝日が丘団地中央広場、毎週水曜日、午前11時から11時30分まで。市役所本庁舎前、毎週水曜日、正午から午後0時30分まで。写真2枚あります。中里地域市民センター左と朝日が丘団地中央広場右での農産物即売会の様子とあり、即売会の品物を買いに来た人たちです。写真終わり。問い合わせ、産業振興課産業振興係、電話 042-497-2052。 9. 仮称、花のある公園オープンパーク。1分30秒。令和2年9月から仮称、花のある公園予定地で、公園の活用方法をイメージしていただくため、オープンパークを開催しています。これまで12回開催し、近隣中学校の吹奏楽部による演奏会やガーデニング講座などを行い、延べ1500人を超える方にご参加いただきました。写真があります。満開のコスモス畑には多くの人が集まりましたとあり、大きな木の向こうにコスモス畑があります。写真終わり。今後は公園の開放は行いますが、イベントは自粛し、公園の計画や活用方法の個別説明を行います。今後の日程、いずれも水曜日、午前10時から正午まで、1月20日、2月24日、3月3日。最新情報を配信中、花のある公園プロジェクトのFacebook と Instagram の QR コードがあります。問い合わせ、水と緑の環境課、緑と公園係、電話 042-497-2098。 11. 清瀬子ども俳句。2分。選評、石田波郷俳句大会実行委員会、細見翔子。今回の俳句は第12回石田波郷俳句大会ジュニアの部から。学年は大会時。ラムネのみ父の寝言を聞いている。ラムネのみ父の寝言を聞いている。清正5年加藤彩音。表、なんともどかな光景。真夏の昼、ごくごくとラムネを飲んでいる傍らで昼寝をしているお父さん。何やら寝言を言っている。ニヤニヤと見ている作者。父と子の信頼関係が感じられます。思い出と蝉の抜け殻落ちている。思い出と蝉の抜け殻落ちている。8勝6年、西村真由。表、 新型コロナウイルスのせいで早めに終わった夏休み、8月中に2学期が始まった通学路、セミの抜け殻が落ちていた。抜け殻ってセミの思い出じゃないかしら。ここには私の夏休みの思い出も落ちているはず。袖通す浴衣にかすか母の匂い。袖通す浴衣にかすか母の匂い。五中三年、正木優。表、浴衣を着てお出かけ。この浴衣はお母さんが若い頃着ていたもの。袖を通した時、お母さんの匂いがしたような気がして、ちょっぴり嬉しかった。仲の良い親子のほのぼのとした生活が感じられます。